エレミヤ書の38章ですね、ここのところは何が言おうとしているかということですね。で、このエルサレムがバビロのから来た軍隊に、襲われて、もう食料もないと、もうそれだけでもですね、もうみんな滅んでしまうという状態で、そういう非常にまあこのユダの国としては危機的な状況なんですね。で、我々はそういうようなことを経験したことがないわけです。戦後世代としてはですね、戦前に、まあ、小学校高学年ぐらいまでの人はですね、空襲とか原子爆弾とか、もう本当に焦土となってですね、徳島も小松島も焼かれたですけれども、そういうふうに大変な中でそれを実際にこう思い出すことができると思いますね。まあ、ここの状況、そういうふうにですね、敵が迫ってきて、もうまさにみんな、場合によっては皆殺しされるかも、あるいは徹底して焼かれてですね、みんなどうなるかわからん、家族や家も全部めちゃくちゃになるかもわからないと、まあ、そういうような状況の中で起こったことということをですね、私たちもなるべくこういう想像を力を働かせて、ここのところを読む必要があるわけですね。そういう中でこのエレミヤが大胆にもですね、一言にここに留まったらいけないと、カルデアに要するに敵軍に降伏しようというわけです。日本の場合でもですね、アメリカに降伏すれば言ったら日本軍が撃ち殺したということ、沖縄なんかでですね、日本の地上での戦闘としては唯一沖縄だったわけですね。もうおびただしい人が1945年6月 の、 あの戦闘の時に死んでしまったわけですね。あとは上から爆弾落とされたわけですね。地上での戦闘というようなことは沖縄、日本の場合は沖縄だけだったわけですね。まあ、もし原子爆弾が落とされてなかったら、今度は九州でもああいう攻撃があって、たくさんの人がこれから四国とかですね、そういうことはおそらくずっと広がっておっただろうと。ロシアの参戦と原子爆弾が落とされたから沖縄だけにはとどまったということは言えるわけなんですけども、それで、その実際に敵が攻めてくるようなことは現代の我々には本当に想像がしにくいわけなんですね。そういうような、まあ、これがドラマとか映画であれば、その焼かれるとか敵閉まってるとか、そういう状況をありありと示すですもんだから、そういうこれいかに大変な状況かっていうのを思い起こしますが、こういうふうに文章で書いてですね、見慣れない名前がたくさん出てきたり地名が出てきたりしますと、どうもこの我々と何の関係もないようなことに感じられがちなんですね。で、戦前でも平和主義とかを言ったらですね、アメリカの降伏しようなんて言ったら、もうそれだけで、さっき言いましたように撃ち殺されるというような状況だったわけですから、この場合に2節でですね、カルディア軍に投降する、降伏すれば生き残るんだと。そうでなくてこの都にとどまって抵抗とかそんな人いたら、全部もう滅んでしまう、殺されてしまう、飢饉で食べ物もないと。そういうことでですね、こういう戦闘状態の時には敵に降伏させたら何されるかわからないと。この日本もそれを散々言ったわけですね。鬼畜米英と言ってですね、鬼畜将のようなアメリカ連合軍だと。だからどんなひどい目にされるかわからんというふうなことを散々、そういうデタラメを教え込んでおいたわけです。それで、まあこういう場合にはですね、いろんなこの偽りがふうに流言飛語が飛ぶわけなんですけども、まあ、エレミヤは神の言葉としてですね、そういう単なる過激とかそういうことは全くなくて、神がそう言われるんだと。今はユダヤ人は多くの罪のためにですね、それ甘んじて受けると。この投降すれば、敵に降伏すればですね、どんな目に遭わされるかわからないわけですね。それは奴隷にされたりですね、女の人がいろんな悪いことをされたり連れて行かれたり、そこでどんな目に遭うか何もわからない。だからですね、そんなに敵軍にむざむざと降伏はできないと。これもどういう戦闘でもそうですよね。だからそのぐらいやったらもう死ぬ方がマシだとかいうふうにですね、日本語もそういうふうに教え込んだところがあります。ですからこの4節の言葉もですね、そんなに敵に降伏しろと、そんなこと言うのは我々もどないしてもどないなのか分かるんではないかと言うてですね、そんな敵のために我々がむざむざと渡されるのをこいつは言うてるんだということですね、まあ売国奴のようなもんだというわけですね。それでこの男を殺してくれと、死刑だと 言うて、役人たちがこの一節であるような人たちがですね、直接王に直訴にしていったというわけです。そんなふうにですね、降伏しろとか言えばですね、戦う気力もなくなると、まあ、そういうことでですね。で、そしたらゼデキヤ王はですね、そういうような強い調子でですね、こういうふうに国民もこんな危機的な状況なのにですね、士気を奮い起こすんでなくてですね、もう萎えさせるようなひどいことを言ってるということだから、もうあの男のことはもうどうしてもいいと、王であってお前たちに違反しても何もできないというぐらいに、ここで言うこの役人たち高官たちの、まあ、権威は強かったわけですよね、この時には。それでまあ死刑にしてくださいって言うんだから、彼らがですねすぐに殺すかと思ったら、普通の殺し方では剣で刺したりして殺さなかったんですね。で、これは分かりにくい殺し方を選んだということですね。捕らえて、その王子マルキアの水ためへ吊り下ろしたっていうんですから、深さがだいぶ深い、この井戸のようなところですね。で、水がなくて泥が溜まったので、そこに泥の中に沈み込んだという。で、そのまま放っておいたらですね、地上でももう食料がないっていうぐらいになってるわけです。もう都にパンがなくなったと。兵糧攻めっていうふうなことですね。もうああいう山の上の町ですから、そのもうますます日が経つにつれて食料なくなるわけです。あの天草四郎の乱でもですね、普通の方法でどんなに攻撃しても犠牲者が出るというんで、結局最後はその兵糧攻めにしたわけですね。ずっと取り巻いて、そして自給車に入れて、そして食料がなくなって逃げ出すとかですね、そういうものを捉えて調べて、ということで、まあ全員皆殺しにしていったというようなことですけども、で、そういう状況ですから、こうやってしていけばですね、目立たなく殺せるということがありますね。誰も傷がつかないわけです。それで表向きにしたら誰かが見よったりですね、その死体の仕事が面倒だから、まあ、こういうふうにして、で、そうしたら不思議なことにですね、宦官っていうのはこれですね、こういう宮廷には中国でもどこでもこういうのがおったんですね。生殖能力をもう、まあ、奪ってしまってですね、そこの女性との関係が子供を産んだり、上級の王家の者たちと婚姻関係を結んだらですね、ややこしいことが起こって、それが王位を奪うとかなんとか、そういう問題が起こらないようにですね、もう子供が産めないようにしてしまわれた人を宦官っていうんですね。王宮にはこういう人がいろいろおったわけです。で、エチオピア人ですから、このまあエジプトのかなり上流地域になりますね。で、そういうとこからはばるを着取ったこの宦官のですね、人がですね、こんな危機的な状況なのに、こういう役人たちに対抗すれば自分がどうなるかわからないということになりますね。エレミアが非常に憎まれてるんで、こういうふうに、まあ、事実上殺されると、もうこのままほっといたらすぐに死ぬわけです。で、そのような人の味方をすれば自分も危害を加えるわけです。で、宮廷にいたっていうことはですね、こういう、まあ、上級階級に一応列し取ったはずなんですね。で、それでもですね、直接今度は王のところ行ってですね、そして、エレミアをこういうひどいことをしていると、上でもう死ぬんだからと言ってですね、この必死の思いでエベドメルクという人が、エベッドっていうのはさっき言ったようにしもべとか奴隷とか、あのギリシャ語のドゥーロスと同じなんですね。奴隷とも安くされるわけです。まあ、奴隷がたくさん昔はおったからですね、金で売り買いされて戦争で捕虜になったりするみんな奴隷になるわけです。しもべというとどうもピンとこないですね。現代しもべなんてどこが何が奴隷、どんな人がしもべか思い浮かべないはずですね。奴隷といえばはっきり分かるんですが、で、メレクっていうのは王というヘブライ語ですね。メルキゼデク、セデクっていうのは正義ですね。あのメルキゼデク、正義の王っていうのが出てきますけれども、エベッドメレク、王のしもべ、王の奴隷というふうな名前を、職務的なこと、王の奴隷的に、まあ、宮廷で働かせるということでしょうけれども、そういうふうにですね、こういう人が、意外な人がですね、外国の人で、しかもこういうふうに宦官と、 まあ、ある意味で正常な人間でないようにされた人、こういう人がこのエルミアがもう死ぬというような時にですね、ほっといたらほらもう死んでしまうわけですね。こういうふうな深いところではですね、その人の吐き出す二酸化炭素は重いからですね、その二酸化炭素が溜まってきて、それだけでもですね息苦しくなってもうじっとっても死ぬわけなんですよね。で、食べ物もなく下が、まあ、泥の中に沈んでいればもうどうしようもないということです。で、こう非常に対照的な2つの人がここでおるということです。で、このところはですね、神に尽く人っていうのはですね、非常にこういう迫害も受けるけれども、全く予想しないような助け手がしばしばあるんですね。で、これが歴史の中でキリスト教の真理っていうのは、ずっとどんな迫害のところでもなんか不思議とさまざまな意味の助け手ができてきてですね、周りの人も本人も予想しないような助け、これは神様がそういうふうに怒られるわけです。この点ではですね、使徒言行録を見ても、まあ、分かるわけですけど、その、まあ、もっと有名な旧約の例で言えばですね、ダビデもですね、サウル王からもう散々狙われて殺されようとして、ずっと砂漠地帯も追い回されてですね、もう本当に殺される寸前だったわけですね。そういうふうに運命になったけど、そういうことの迫害される時にもですね、非常に意外なことに、そのダビデの命を狙うサウル王の息子のヨナタンですね、ヨナタン、ジョナサンですけど、ヨナタンがですね、もう無二の親友になってですね、そして父がもう殺そうとするのを、まあ、ヨナタンがですね、最初の段階で助けたということがあったり、そういう思いがけない助けてっていうのが、まあ、ダビデにもあったりしているわけですね。で、新約聖書でも少しそういったことを参照しておいたらいいかと思いますが、使徒言行録の23章というところですね。この23章のところをちょっと見たらですね、23の12のあたりからです。260ページですね、新約聖書の。23章の12節以降。夜が明けるとユダヤ人たちは陰謀を企み、パウロを殺すまでは飲み食いしないというほどにですね、どんなことがあってもパウロを殺そうと42条もこの暗殺計画に加わったというんですね。そして、まあ、40人もはですね、全く軍ジェイムを連れてるわけじゃない、素手で、オールパウロに向かってですね、暗殺をしようというんですね。もうこれはもう本当に風前の灯火という。ところが16節であるようにですね、とても意外なことに、こういうふうな、まあ、男の猛者たちが考えるようなことをですね、全く意外なことにパウロの姉妹の子供が聞いたというんです。そしてパウロにそれを知らせたと。それでパウロがあと百人隊長を一人呼んでどうこうどうこうと書いてですね、そして、あと千人隊長はどうのとか言ってですね、そして、あとの方ちょっと省略しますが、この23節以降見たらですね、でパウロを乗せて、今夜9時カイザリア出発できるように歩兵200、騎兵70名これを準備させて、そしてパウロをですね、馬にパウロを乗せて、そして護送していたと。もう寸前のところで殺されるところだったというのがですね、こういうふうに、パウロの姉妹の子供っていう、こんなふうに全く予想もしないような人がパッとこう現れてですね、そうして、寸前のところで、殴り殺しにされるような運命だったパウロを助けたというふうなことが、こういうふうに思いがけない人が現れるっていうことなんですね。 そういう神様がこのシメイをまだ残そうとする場合にはですね、こういうふうに誰も予想しないようなことを通してそれを保たれるわけですね。で、パウロはなぜ助けられた、当然神の言葉を持ってたからです。神様は神の言葉をどこまでも維持しようとされるわけなんですね。だからその神の言葉を維持する人間をある神様のご計画で必要な時にはどんな手段をとってもそれを残すと。でその人が殺されてもまた別の人が神の言葉を持ってですね、ある期間神様のご計画に従った期間またすると。それからイエスもですね、当然のことながら殺されそうになったということですけど、イエスの場合はですね、何度も逃れ道がその十字架で殺されるまでにも殺されそうになったりしたことがあったわけですね。不思議とイエスも逃れていったと、悪意の中を。で、そういうふうに目に見えない力で導かれて、その異常な殺意をくり抜けていったというようなことはルカの福音書では非常に早い段階で、ちょっと象徴的な表現で書いてありますね。ちょっとそれも言っておきますが、ルカの4章の28、ルカ福音書4章の28、108ページですね。4章の28、29、30というところ、イエスが真理をそのまま言ったと言うたらですね、それを聞いた街道内の人々は非常に怒り出してですね、みんなが総立ちになってイエスを町の外へ追い出して崖まで連れて行って崖から突き落とそうと、これはもう明白な殺意が早くもあったということを、こういうふうに非常に早い段階でですね、イルカの福音書は最初の段階からも書いてあるわけです。一番最初からこのようにしてですね、みんながね、しかもだけどこの場合イエスは不思議な形で人々の間をその殺意の中を通り抜けていかれたと。こういうふうに神が守ろうとする場合にはですね、どんな殺意があっても不思議とこのように通り抜けていくんですね。具体的な人を起こしてですね、そして通り抜けさせるということもある。で、全くそういう具体的な人が現れなくても、どないしてですね、こんな殺意の中たくさんの人がわーっと光り狂って突き落としてやれというふうなことを言ってきたのに、不思議な力が発揮して通り抜けたというふうなことですね。はい、そういうようなこともあるしですね、イエス の最後の時の誓い、サタンとの最大の戦い、これが前に、パッションという映画にもありましたが、それは、十字架の死はもうすでにその戦いの終わった後だったわけですね。それはルカの福音書で次の時にあるゲッセマネの祈りという、霊の戦いが一番凄まじかったのがゲッセマネの夜通し祈り続けたという。でそこではですね、本来、その祈りを共に助けるべき弟子たちが、霊の戦いに加わるべき弟子たちは全部眠ってしまったという、一人残らず。けどもそこにですね、不思議なことに天使御使いが現れて、そのイエスを励ましたと、そういうことが書いてありますね。ですから、とにかくこの神様がこの導こうとするものはですね、不思議な仕方でその道を通っていったり、不思議な人が現れたり、あるいは目に見えない天使が、普通の人には分からない天使が来て助けたりと、そういうふうな形でですね、この永遠の真理っていうのはずっと不思議なことに続いていくし、この世界2000年何千年経ってもそういうふうにどんな強力な政治勢力があって潰そうとした。でもこれは潰れないですね。ローマ帝国は300年近くもかかって殺そうとしたけど、日本の徳川幕府もそうですね、300年近く。あるいは いろんな国みんなそういうふうに迫害したわけです。それでもどっかそういうふうなあらゆる迫害の手を通ってですね、不思議な形でくぐり抜けて続いていったと。で、味方する人も不思議な形で現れたりするんですね。 で、そのことは私自身もですね、学校教育の中でかなり思い切ったことをやったものだから、最初の学校はそれほどなかったんですね。次の学校からですね、大変な騒ぎが起こる、問題が起こるような事態が起こったわけですね。で、まだその時は私も20代だったんだけれども、学校が普通学校の理科教育のですね、教室を全面的に使えない状態で工業学校に全部取られてしまって、これは違反なんですね、明らかな。そういうことをずっと長らく15年も普通教科は一切物理科学を実験できない状態で、なってたと。でそんなはずはないと思って言い出したら、こんなことは絶対ダメだと、誰が今校長になってもダメだって、あんたの若い人が来て何ができるぞとか露骨に言われましたけど、こんなふうなことを許されるはずがないと思ってですね、被害者は生徒なわけです。それで思い切って、教育職員の全体の研修会に教育委員会の人が来ているときに、その事実を直訴したわけですね、教育委員会の6室の人と。その時から動き出したわけです。でその時に不思議なことに、その学校の教頭の次ぐらいの人がですね、私も非常に味方になってですね、私の父親ぐらいの年齢の人が、そして、手助けで、それが私のかつての中学生の、いや中学校の同級生の父親だったんですね、その先生。そんなこともあったり、不思議な助け手が次の定時制の高校でもですね、激しい暴力といろんなことありましたけども、暴力をして治りかかるようなのがおった中でですね、童話地区の激しい包囲問題があったんですけども、その中のある一人が非常に私に手助けもしてくれたことがあったということですね。そういうこともあったり、盲学校の時もそうですね、ああいうちょっと、いろんな大新聞にも全部出たりしたようなぐらい大きな問題になりましたけども、そこでも四面楚歌の状態の中で不思議と意外な人が味方になるとかですね。だから私自身のそういうある公立学校という狭い領域の中でも思い切ってですね、どうなるかわからんぐらい大変なこともあったんですけども、思い切ってやるとどっかから助けが来ると。これは予期しないですね、もうダメだと思うような大変なところの中でも助けてが来ると。盲学校から三好農林の方に掘り出された時もですね、不思議な助けてがあって、日の宗の教頭さんが私をぜひ老学の校長になっとってですね、そのぜひ老学校にということで、それで聴覚障害者との関わりができたというのもそうですね、全くそんな予想もしなかったわけですけども、そういうように具体的に言えば、そういうことですから、こういうふうな過去の今から2600年のもう前のようなことですけども、そういう体験はですね、大なり小なりいろんな人が、無数の人がしてきたわけですね。思い切って神様の方に踏み込んだら意外なことが起こって守られるということなんですね。で、守られないように見える人、無駄な殺される人は、今度はそのことが伝えられてですね、その精神がずっと伝わるわけです。例えばヤコブっていう人はキリストの弟子ですね、ヨハネは長い長寿とか、ヤコブは直に切り殺されたと書いてありますけれども、切り殺された、そういうふうにあえなく殉教したっていうことは、ずっと聖書に書かれて2000年もそれがずっと伝わっていってるわけですね。そういう形でですね、真理を後押しするということなんですね。そういうことですから、ここのところはですね、この世に不思議な力が働いて、神様の御言葉のために、あるいは神の真理のために、本当にまっすぐに行こうとした時には、何かこの不思議なことが起こるという、そういう例なんですね。まず神の国と神の義を求めよという、ここでもこのまさか宦官の人がですね、しかも外国のエジプト人がこんなふうに、多くのですね、王をはじめ、この高級役人たちと全く違った発想を持ってですね、いわば彼も命がけで助けようと思ったわけです。その2つの大きな対象ですね、がここで真理を保とうとする働きが神様はなされるということです。はい、それで38章の次の後の方のところですね、14節以降、ジェデキヤは使者を使わせて、 今度連れてこさせてですね、このゼテキヤ王はその中間にあってですね、あっちについたりこっちについたりと態度が本当に定まらないというのも、これもはっきりしているわけですね。このエビデミエル君ははっきりしてですね、この危険の中でも断固エルミヤの方につこうということでついたわけですけども、そしたらエルミヤは神の言葉をはっきりと、つけたというわけですね。それが同じことで17節前から言っていることですね。神の言葉として、バビロンの王の将軍たちに降伏したら助かると、都も焼かれんで済むんだと、あなたも生き残れると、しかも降伏をしないならばこのように大変なことになると、それをほんなら降伏しますと言ってすればですね、焼かれもしないで助かったことでありましょうが、こういうふうにしてゼテキヤ王はですね、別のことをまた恐れとった、こういうふうにいろんなことを恐れてばっかりだったわけですね。すでにカルデア軍のバビロンの軍の方に降伏した、脱走したユダの人々があると、そうしたらですね、国をこんな方にしたのはお前のせいだと言ってですね、そのカルデアの方に連れて行かれた自分が保有人か、非常に憎まれてるか、自分がそういう同胞のユダヤ人のものからですね、自分がどんな目にあるさるかわからないと言ってですね、このゼテキヤはその自分のところにエルミヤを殺せと言ってきて、役人も恐れてるし、カルデア軍も恐れてるし、エルミヤのいう神様も部分的に恐れてるし、すでにカルデアの方に逃げていったユダヤ人たちも、もうみんな恐ればっかりと、こういうふうにはっきりしなんだら、もう至るところでですね、あっちも恐れ、こっちもどっち向いても恐れが出てくると、そういうことを非常に鮮やかにここで描かれてるんですね。この点は私たちも神様しっかり見よらなんだら、もうあっち見てもこっち見てもなんとなく不安だということが起こるはずですね。そうした挙句にもう心の病気にまでなっていくという場合もあるわけです。でエレミヤは あくまで死の声に聞かないといけないのだと、繰り返し同じことをですね、繰り返し、こういうふうに言ったわけですね。で、もしこういうふうに降伏しないで逃げていくとか歯向かおうということをしたら、この22節でこうですね、ユダの王宮に残っているその、女たちはみんな連れて行かれると、そしてこういうでしょ、これはちょっと分かりにくい訳になってますね。2行目、あなたの親しい、あなたこの王ですね、ゼデキヤ王の親しい友人あるいは高級官僚役人たちはあなたをいざないと許せたなんて分かりにくいです。要するにこの新改訳ではそそのかしてあります。そういうことですね。王をそそのかしてですね、歯向かいなさいと、そんな降伏やったらダメで戦えと、あるいは西予言者に従ってですね、いや安全なんだと、戦いに勝つんだなんて、そういうふうに王を誘惑したり王をそそのかして、そして降伏をさせようとしなかったけども、あなたの足が泥に取られたら逃げ去ると、このゼデキヤが泥に取られると、要するにこのバビロンの軍たちによってですね、捕らえられてしまうと、のめり込んだらみんな背を向けて逃げ去ると、こういうふうにエレミヤと全く対照的な運命になるということを言ってるんですね。エレミヤは泥の中にはまり込んでもう死ぬという時にみんなが逃げ去ったんじゃなくて、一人果敢なエレミヤの背後の神を信じる人がですね、やってきて命がけでいわばエレミヤを助けようということになったわけです。で、こういうふうに王が今神様の方にしっかり向かなければ、あまたもバビロンの方に捕らえられて都も焼かれてしまうんだと、こういうふうに、エレミヤも必死で言ったわけですね。けど、ゼテキヤはここでもまた心を少し動かされたんですね。そして、これをですね、エルミヤを、そこの一応救い出してですね、そして監視の庭に閉じ込めたと。そして役人たちが来てもですね、こういうふうに言いなさいと。私王に憐れみをこうて、ユナタの家に送り返したね、どうこうどうこうとか言いましたのとかですね、こう答えればいいと、こういうふうに、ですね、言ったと。 で、まあ、こういうふうなことで、とりあえずエルサレムが占領する日まで、占領される日まで監視の庭に留め置かれたと、今綱渡りのようなことですけども、非常に危ないところでエレミアも命を取り留めたわけですね。はい、まあ、こういうふうにして、この全ての預言書の中で一番このエレミアの場合ですね、こういうふうな細かなことまでエレミア書の場合は分かって、まあ、書かれておるということですね。そして非常に具体的に神様の助けというものがあって、でそれはエレミアだけで決してないということなんですね。それが無数の人たちが何らかの形でこういうふうに思いがけない助けが与えられたと、与えられて生き延び、あるいは真理を保たれていったということなんですね。はい、それでまあ今日はそこまでにしておきます。